Welcome to podcast KBS from Kyoto。
隅田隆平のハマグリ御門の編、令和6年9月18日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。隅田隆平のハマグリ御門の編、ハマグリスナーの皆さん、お元気ですか？私が弁護士で俳優で文豪の隅田隆平です。今夜のハマグリボーイはこの方です。
弁護士の長谷川純一です。
もう自分で肩書き言ってください。
いやいや、もういいです、あれは長すぎるんで、はい、
省略ですか？
はい、もう省略でいいです、はい、
そしてもうお一方
はい、弁護士の大谷俊彦です。
はい、というわけで大谷君言ってほしいよね。
はいはい、どうぞ、はい、
カミソリ負け弁護士軍団の切り込まない隊長、はい、こと、
はい、ありがとうございます。
大谷俊彦さんですけれども、はい、大谷さんはちょっと久しぶりですかね。
そうですね、
そうなんですよ、うんうんうん、もうちょっと開くとなんか寂しくなっちゃいます
この間、はい、長谷川さんが来てくださった時は、はい、私の中学高校の友達の敏夫ちゃんと、
はい、鈴木敏夫さんが、
はい、3人で、
はい、
楽しかったね。
思いのほか、はい、楽しくて、
うん、思いのほか僕も楽しくて、日本撮りして、はい、あ、楽しいなって思ってて、うん、
はい、
で聞いてみたら、うん、あの自分が楽しかった時あんま良くないね反省点として。
そうですか、
うん、
そう、
なんかすごい楽しかった、
はい、
うん、長谷川くんと敏夫ちゃんと楽しかったんやけど、
はい、
なんかちょっとね、
うん
うん、自分らだけって楽しみすぎやなと思って。
あ、なるほど、ね、そう、僕あの、うん、ちょいちょい聞いてたけど、あの定番の寺井先生の話とかなかなか良かった
ほんまに？なんかちょっとでも、うん、
あとあの顧問の先生の話とか、
止ませんあ、なんかそんなことを褒めてくださったメールありましたけど
ありました、
ありました、
ありました。
トマセンの話は秀逸やみたいなことを、ね、
言ってましたね。響いてる方はいらっしゃるんです
よねまあ人それぞれね、なんかありましたよ、うんうんうん、なんかありました。どこやったかな、なんかあったんですけども、トマセンって書いてましたね書いてます。あの、高専のフロイトさん、大阪を出せ70代の方、
はい、
いただいております。継承略って書いてますね、
はい、
ラジコで拝聴しました。あ、だからその2週間前、3週間前の放送のことを書いてくださってるようなんですけども、
はい、
医者の同級生も加わり良かったです。中高のリアルな思い出、とても好ましいです。トマセン、新田のおばちゃんなど豊穣な時間が伺われます豊穣って、うん、
なかなか使わないですよ。
ワインとかで使うかな、
豊穣、な味わい、
豊穣な、なかなかね、トマセン登場の時間がどういうことかね。僕らの学生時代のことを登場って言ってくださってるからね、はい、楽しい時間ありがとうございましたということでいただいてたりもするんですけれども、うん、いやね、今週はこの3人でカミソリ負け弁護士軍団、はい、久しぶりです。1ヶ月ぶりぐらいかな、
は
い、そうですよね、この3人が揃うのは、は
い、うん、
やっぱりあの間空くとあれですか、ちょっと寂しいもんですか、大谷さんは。
あ、そうですねし、あのもう敏夫ちゃんがもうすぐ面白くかって、レギュラーになったもう僕になっちゃうんだろうかとか
ちょっと危機感が、
これがだからもう芸能人だったとしたら、うん、これが僕仕事としてたら、うん、ものすごく不安やろね。
あ、だから
ね、はい、
ねえ、裏垢で敏夫ちゃんを誹謗中傷したりとかそういうことになるんでしょうね、
はいはいはいはい、
ほんで誤爆してとかってことになるんでしょうね。
敏夫、はいはい、ね、うん、さんは京都ですからね、近いから、
はい、呼びやすいね、確かに、
はい、そこのメリットがあるんで、
はい、で、今日は実は9月16日、今日は敬老の日ですか、はい、敬老の日に収録してるんですが、ね、休みの日にお二人来てくださって、うん、ご家族いらっしゃるにもかかわらず、はいはい、ありがたいんですけれども、来週は年は空いてるかな9月23日基本ね、この番組月曜日収録してるんですが、また祝日やな、年は空いてるんちゃうかな、どうやろうな、
ちょっと俺来ようかな
ほんまヒヤヒヤしますね、もし
年はの今日
これでご飯食べてたら
これでね、
うん、これでご飯食べてたら大変ですよ、
そうそうと思うわ、ほんまに大変やと思う、そういう、はい、うん、そうタレント芸人さんはね、はい、本当にこの陣取り合戦、うん、椅子取りゲームで限られてるわけですもん ね、今いくらそのインターネットで YouTube できたりネット配信できたりってあったとしても、
う
ん、地上波の枠は ね、テレビラジオ、
はい、
うん、すぐ新しい方に目いくでしょ、
うん、いや普通そうですよそら、
うん、
だからその中で、
はい、
あ、どうしようかな
連休
これで心揺れ動くお父さんいないやろその天秤にかけて 年男とのライバル心が大なり、子供との遊ぶ時間になるお父さん、ねえ、はい、まあまあそれはね、ええ、まあさておき、はい、もうでもね、9月半ばも過ぎ、
はい、
でもまだ暑いですよね。
暑いですね。
9月16日段階では、
はい、
ただこの前も言ってましたけども、スタジオは寒いぐらいで、
あ、そうですね、
ね、はい、で、うん、もう全館こう統一的にこうね、うん、
はい、そうみたいです、うん、全館空調って、
ね、全館空調やからえらい今日も寒いんですけれども、うん、まあでもね、本当に天気自体は夏のような暑さが続いてて、
はい、
ただ僕もようやく夏が終わったかなと、いろいろ予定していた、はい、そのね、うん、弁護士の仕事以外の夏のイベントが終わりまして、
あ、そうですか。
というのもですね、あのメールいただいてたんですが、
はい、
ですね、
うん、
ちょっと待ってくださいや、
はい、
こちらですね、
はい、
ラジオネーム今年50のおっさんアスリートさんからいただきました。墨田先生こんばんは。こんばんは。いつも楽しく拝聴させていただいております、
はい、
さて先日8月28日の放送分でちょっとね、あのタイムラグがあるんですけれども、ね、こういうメールは、ね、翌週に読むとかっていうことを心がけてたんですが、いろいろ日本撮りしたり何やったりとか、ややこしいので、
うん、
8月28日の放送分で桜グループである京都のスポーツ館三橋で墨田先生が昨今熱心に取り組んでおられる草野球について、しかも今度あの甲子園での試合に備えるべくグローブとスパイクを購入したという話を聞きましたと。その購入したグローブのメーカーがなんと SSK と聞いて、あの方のことを思い出さざるを得ませんでした。そう、それは阪神タイガース岡田監督です。墨田先生が講演前回のメンバーを務めて、おられる岡田監督が現役時代、うん、こだわりにこだわって使用されていた野球道具のメーカーが SSK なのです。
そうなんですね。
しかも甲子園での試合では外野から岡田監督が現役時代に守られていたセカンドにコンバートされるというお話を聞いて、うん、岡田監督との強い絆、ご縁に導かれていると思わずにおられませんでした。ぜひこの放送で憧れの聖地甲子園での草野球の感想、結果を教えていただければ幸いです、
うん、
ね、今年50のおっさんアスリートさん、
はいはい、
オリックスの職員でいらっしゃ
る、ね、
さすが野球に詳しくて、
ね、
はい、そうですよ、いかに長谷川君もこの方にチケット取っていただいて、はいはい、
しかもアメリカンダイナーに来ていただい
たあ、そうか、アメリカンダイナーにも
義弟、はい、のね、
義理の、
はい、すごいですね、
アメリカンダイナーにも来ていただいた今年50のオスのアスリートさんなんですけれども、はい、9月とね、うん、6日ですわ、金曜日、ついに草野球の試合で、
はい、
阪神甲子園球場のグラウンドを踏みましたね、
はい、皆さんが夢として憧れる聖地ですよね、
聖地に、
うん、はい、
その私が入っている、まあ、ロータリークラブの全国野球大会というのがあって、うん、
はい、
で、その私は京都北ロータリークラブというところ所属してるんですが、
うん、
まあ、全国のその参加するクラブが集まって、はい、
うん、
その日のうちでだけで何試合やったかな、だいぶ試合あるんですけど、1試合75分とかで、もう朝から、
はい、
結構9時ぐらいから何試合もあってっていうような形で、私は3時15分試合開始だったかな。でも2時間前に集合して、
はい、
室内練習場で
練習して、室内練習場で練習できるところがもう羨ましい
よかったよ、室内練習場で、
はい、もうまさにプロが使ってる、
プロが使ってるとこですよ、う
んうんうん、ね、
そこで練習して、
その代打の神さんみんなそこで素振りしてたんやろな、川藤もヤギも檜山もみんなしてたんやろな、
練習してたところで、
はい、
そう練習もできて、
はい、
いやでもいい経験でしたよ。そのね、対戦相手が、
はい、
どうかとか茅ヶ崎湘南ロータリークラブっていうので、なんか強そうでしょ、
ね、
茅ヶ崎湘南、
ね、
で前の日前夜祭があったんですけど、
はい、
で、あのその対戦相手と同じテーブルだったんですが、
うん、
その茅ヶ崎湘南の、まあ、エースの方がいらっしゃって、
うん、はい、
で話聞いてたら、
はい、
東海大相模出身、
あ、無理やんか
名門
ただし野球部じゃない
あ、そうなん
ですね、そうなんですね、いるやんか、あの、はい、京都でも平安ですって草野球やってて平安ですって野球経験ないのに、
あ、なるほど、
あの前ね、西堀さん、僕 の、うん、あのお友達の、
はい、
利用の西堀さん引退されたスペシャルで来られた時に一緒に来てた吉川さんは、
はい、
平安出身なんですよ、
あ、
でも野球部じゃないですでも阪神の入団テスト受けたこともあるんですよ、
ね、
言ってましたよね、
はい、昔は受けたでしょ、
なんかね、あった
んですよ、あったんですよ、ね、誰でも受けられた時期があって、うん、今多分そんなないと思うんですけど、うん、でそのまあただ野球部じゃないとはいえ、うん、あそうかあの人は、うん、そうかあんまり あまり大したことないって特定されますけどその2番手のピッチャーがすごかったわ、出てきたピッチャーが、
あまた別の人
が、別のピッチャーが、その人があのね多分4人連続フォアボールとか出してそのまま交代したのかな、で2番目のピッチャーがむしろエースやったのか、
あそうなんですね、
いや全然手が出なかったんですけど、出ませんでしたか、いやでもねその、はい、いろいろねその私のチームでも、うん、40代から70代までいらっしゃって、うんまあ、その野球というスポーツを通じて、うん、通して、うん、なんか楽しかったですよ、和気あいあいと、うん、試合自体はね、3対23で
何のスコアやねん
って惜敗したんですけど3対23で
何回
まで
行ったんですか、
あのね、うん、7回最長7回まで、はいはい、でももう試合時間が限定されてる70分とかなんで、全然7回いかなかった、4回ぐらい、うん、
ちょっとコールドっぽい感じ、ね、
でもコールドはないんですよ、あないその試合の中で、
その昔の PL とも東北の高校の試合みたいです
。なんか東海大山形や。27対何ぼやったんちゃう？27対
29対7かな。7かどっちかですよね。
つらかったと思うで。ね、だって、うん、PL のあれおそらく昭和60年清原と桑田を擁して優勝した年でしょ？
多分ね。
高三で、はい。多分ね PL 見るために大観衆がアルプススタンド埋め尽くしてる中でのその大差は。お客さん誰もいない中での23対23でもちょっとやっぱり切なかったね最後ね、で悔しなったわ、もう野球できることが楽しいなと、楽しみましょうと、でね70代の方もいらっしゃるんで怪我せずとりあえず怪我せんように気をつけて帰りましょうとは言ってたものの、途中からだんだん腹立ってきて
さすがに、
まあね、なかなかね野球は差がついちゃいますよね、
差がついちゃって、ただそのねエースの大谷さんという方がいらっしゃって、うん、その人は3回で18失点やったんですけど、はい、3回で18失点やったら通常は防御率 54.00 のはずなんですが、
う
ん
う
ん、
そうやね、
多分ね、はい、全てほぼ全てエラーやったんで自責点ゼロなんちゃうか実は大谷さん防御率 0.00 で最優秀防御率なってんのちゃうかなと、
かなり締まってますね、
54.00 じゃなくてよう考えたらそうやなっていう、
なるほどね、
なるほどっていう、そんな感じでしたね、僕もでもね、その3点のうち1点、得点ベース踏んで、はい、
なんかダイソーかなんかで出て
は
りましたね、
最初はね、最初はだからもうチームのメンバー全員出るように、そのまず70代の方とかが打席に立ってっていうことで、はい、あそうでね、あの最初に考えてたのは、なんとしてもジャイケンで勝って先行を選んで、はい、で全員が打席に立つために最初にその70代とか60代、後半やったりとか、大御所の方々をね先にバッターボックス立っていただいて、はい、で、まずそれで打席立って、もしそれ塁に出たら、誰か若いもんが大好き、若いもんって僕は2番目に若いぐらいですよそのチームで、でっていう感じだったんですけど、でそれでオーダー組んでたんですけど、打順をねそれかその監督がジャイケンで負けて高校になったんですよ、で高校になって
守らなあかんくなって、
でそれに備えて、そのね、もうほんまに 9G ならぬ 9G ですよ。5G の9G でばっかりで。で、外野がその 9G をレフトとライトにこうね、配して。
はい。
一人だけね、そう、30代の野球経験者、大学まで体育会の野球してたっていう人がいるから、その人をこう、中翼に。
ああ、なるほど。
センターに入れて、
ね、はい、センター、
はい。入れて、あともうこの、ね、レフト、ライトは、その、はいはい、ね、
もう捨てるって感じ、
年、はい、年配の方に行っていただいて、もうだ外野全部をその人に任すという、
なるほど、
右翼でも左翼でも全翼、全翼その若い人に委ねてたはずなんですが、はい、その人が急遽仕事で来れなかった、
やばい
最低の
夫人で最低の夫人で
考えうる 最悪の事態が起こったんですよ、
うん、なるほど。
面白かったですよ。もう2打席連続ランニングホームランとかね、うん、本当にそれも、ね、そういうなんか外野を越えてとかじゃないんですよ。明らかにもう内野の段階でゴロやったんですよそれで2打席連続ホーム
ファミコンみたいな、
ファミコンのほんでまたね容赦しないんですよ、その湘南茅ヶ崎湘南クラブが、ね、失礼ですか。ファミスタみたいな走塁するんですよ。一塁に出て一三塁の時にこう盗塁すると見せかけてこうなんか揺さぶったりとかファミスタの動きあるやんか、あれをなさるんですよ。これしてるからなさる
そのまあね、でも甲子園に行ってしまったらもう手抜かれへんわな、うん、その向こうも
向こうは向こうで ね
もう精一杯したいよね、
精一杯、ね、うん、あでも楽しかったですよ。
あなるほど、うん、
で僕はそのあ70代の先輩が、まあ、塁に出て、うん、フォアボールで出たのかな、うん、でさすがに塁間長いやんか、
あ、
草野球でも一緒やからさ、で本当に審判もその、プロの試合ほど審判いっぱいいるわけじゃないんだけれども、はい、何人かその審判のあれなんだろうな、アマチュアのそういう草野球とかの審判してくれる人がいいのかな、ついてはって、
あでもそういう審判が準備されてるんだ。
そうで、うん、あるよ、あのウグイス城がアナウンス、
ああそうなんですか、
それが嬉しいよね、
あの独特のちょっとイントネーションで、
そうそう、こう抑揚をつけてやってくれて、
へ、
だから僕もだからしかも高校野球仕様でやってくれるから、だから僕は3番、だから3番セカンド隅田くんなんですよ、くん、
あそっちの方がええわ、
でそれでやってもらって、でもうその70代の方が出られた時にダイソーで最初出て、もう1回の、はい、表から出て、裏かから出ていって、その後ずっと、まあ、二塁を守ってたんですけど、でも基本的にその草野球でも、まあ、その中でもね、そんな本格的にやってない人らの集まりやから、ほとんどやっぱり引っ張るんですよ、右バッターで、そんななかなか左打者で流したりする癖がそんな巧みなバッティングとかする人いないじゃないですか、矢沢みたいな昔の
矢沢
左やったからなんかでもなんかそういう人いないから、ほとんど引っ張るからセカンドを守ってるとほとんど守備機会がなくて、1回ぐらいやったからボール飛んできたの、それまあ残念ながら3対23対で、でもそのね、で結局あれ、あそっか、どういうやったかな、その僕がホームインするときは、エラーとかではなく、誰かがなんか打ったときに、そう、それでまあ三塁からバックホームしたんですけど、その時やっぱりなんかちょっと興奮しましたね、テンションが。
なんかね、いいですね。
楽しかった。それは
サイレンはなるんですか、あれ。
サイレンなるなる、
終わったので、
でも3対23やで、ね、
うー言
う
て、
いや、なんか何でも経験としてね、
いいですね。
いや、1回はグラウンド踏んでみたいでしょ、
まあね、
でもその甲子園 の、 あの砂はもう持ち帰り厳禁と言い渡されてたんで、あれはもう高校球児に、ね、
感触に、感触とかどうなんですか、やっぱり違うん
ですか。でもなんかね、すごい柔らかかった、砂がふわふわってした感じで走りやすかったですよ。
へ
え、走りやすいって言うほどいろいろ比べたわけじゃないけれども、
やっぱあれ阪神園芸さんがや
った、そう、阪神園芸さんが途中、そう、ちゃんと整備してくれるんですよ、試合中に。
あれなんか阪神園芸さんってマウンドの硬さをそのプロと、あ、例えば高校球児とかで変えてるらしいですね、
はい、そりゃそうでしょうね、
どっちかというとプロの場合はやっぱり硬めに
マウンドを、
高校球児の場合は柔らかいらしいです、
もっと柔らかかったんちゃう、
やばいやば
いやっぱ高齢者が多いから、なかなかね、ちょっとテンション上がりましたけど、でもやっぱ悔しくなるもんですな、
まあね、
やってみたら、
うん、
単に出るだけで満足じゃなくて、
あ、やっぱ負けて、大差で負けるとやっぱりね、そら、負けるっていうこと、
ね、負けるっていうのはね、ちょっとなんかもっと打順とかいろいろ方法あったんちゃうかなとかね、
じゃあもう来年に向けて、
来年に向けてとは思うんですけど、ただ本当にまだ9月や6日とかだったらほんまに暑かったんで、はい、だから70代の方何人かいらっしゃるから、
ほんまの甲子園っていうね、夏の高校野球と同じぐらいの暑さちゃいます、
暑さで、そうそう、でもね、70代とかみんな楽しそうにやってはったんがよかったなと思って、なんですけど、でそれが9月6日で、もうそれでもだいぶもう夏も終わったなって いう感じやったんですけど、うん、その日がそうか翌何日が名古屋でラジオ朝からね北野誠ズバリサタデーの日だったんで、はい、前乗りして名古屋行って、うん、で、翌7日朝あ名古屋の CBC ラジオ出て、
はい、
でその後京都戻ってきて、はい、前に言ってた、はい、その私がね地元の吉田区民夏祭りで、はい、お化けをやるって言ってたじゃないですか、はい、あの懸案の
お化けがいらなくなった
お化けがいらなくなったのに、うんうん、当初はその実行委員の中で、うん、あれはどういう誰がやってるのかな主催は多分 PTA とか町内会とかが共催なんでしょうねおそらく、うんうんはい、結構おばあちゃんがお店とかも出してくださってたん でその中で、まあ、その小学校の PTA の中のお祭りの実行委員みたいなのがあって、うんね、でお化け屋敷を親がやると、うん、当初はね、うん、その計画やってでその LINE グループで僕が保育園でお化け屋敷とかやってたんでって言って、うんはいでね、その保育園のお化け屋敷で僕が演じてた、まあ、紛争してた落ち武者の写真とか添付してね送って、ね、わあ墨田さんこれは本格的ですねまたやってくださいねって言われてて、うん、ああいいですよと、うん、僕はでもね心の中では、うんでまあ、誰かが手を挙げたらみんなじゃあ私もやる、うんね、僕もやるってなるやろうなって思ってね、うんうんよかれと思って言ってたのが、はい、それがちょっといつの間にか企画が趣旨が変わってほうほう子供たち、ね、今年で卒業する6年生がお化けに扮して、うん、その夏祭りの中にお化けが小6のね6年生のお化けが 何人かいるわけですよ、うん、校舎のいろんなところにね、うん、でお化け見っけとそのお化けを見つけてスタンプカードを貼ってもらうとお化けから、うんうん、っていう企画にいつの間にか変わってたんですよ私がなんかね仕事があって会議を欠席してる間に、うん
はいはい、
で僕の存在がこれ宙に浮くわけですこいつをどう処遇しようと、うん
どうやって鈴をつける
かどうやって鈴をつけるかみたいな話はしてたと思うんですけど、はい、その夏祭りがあって、はい、でねその、うん、ずっとね、まあ、お化けやることになってたんですよその LINE グループの中でもね、うん、で墨田さんがその小6のお化け軍団のボスキャラになってくださいねみたいな仕事を一応与えられたけどなんか気使ってもらってんなと
そうやな、ね、この
子だけでよろしいやんか
いらんやんか正直
余計なおっさんね
余計なおっさんがなんかその来てる低学年の子供たちも困惑するやん、うんその
なんかね異質な
異質なおっさんがでそれがちゃんとね、うん、その夏祭り側主催者側が用意したね、うん、そういうお化けなのか、うん、それともちょっとあんまりアンタッチャブルなおっさんなのか、うん、分からんやんかパッと見、
うん、子供からすると、ね、
子供からするとっていう状況で、うん、でもねもうあじゃあ6年生だけでやるんでもう墨田さん別にいいですよということもなかったから、
うん
ただその集合時間も教えられないままずっとなんか近づいてきたんですよ5月7日がずっと放置されててねだから諦めるの待ってたのかなその当日僕の連絡つかんくして
なるほど
ああ墨田さんすみませんなんか連絡行ってなくてみたいな
自然消滅
自然消滅を望んだかもしれないけれどももしかしたらちゃん僕がちゃんと行くことを前提に、うん、
期待されててもね
進んでてもかなんなとか思ってさすがになんかね何日か前にその LINE グループで僕はどこに行ったらいいんですか僕は何時にどこに行ったらいいんですかっていうのあ申し訳ないなんかいろいろ他の準備で忙しくてって言ってあの連絡遅くなりましたみたいな、ねはいはい、でそのお化け見っけの始まる、はいちょっと前に、
はい
うん、その校舎の段階が更衣室になってるんでみたいなことを言われて
はい、はい、
どういう心境やったんかなその
うわ
あまだ覚えとったすごい執念やなとこいつの執念すごいねお化けやりたがるよなっていうかもしれんけれどもなかなか連絡がなかったんですよ、
はい、
でちょっと前に言ってでもう教えてもらったんでその7日、うん、名古屋からね、はい、急いで帰ってきて、
はい、
で家にそのお化けのね、
はい、
取りに帰ってお化けのなんていうのその紛争、
はい、
で前からその保育園のお化け屋敷で使ってた落ち武者セットはあったんですよ、
あった
んです落ち武者セットはあって落ち武者ですよ落ち武者の頭なんていうの落ち武者の頭あれはザンバラ
ザンバラ神というか
ザンバラ、ね、真ん中ハゲてて昔のプロレスラーの剣道長崎とかがそういう頭だったんですよ 剣道長崎とミスターポーゴっていうのコンビ組んでる時、そういう頭やったんですけど、でその頭にこう矢をね、カチューシャみたいなやつで矢を刺すっていうのがあるんですけど、でそれがでも保育園の最後の、うんお化け屋敷の時にまた僕ともう一人がねダブルキャストの落ち武者やったんです、うん、でその人に貸してだからえらいなんかねあの、うん、まあその落ち武者セットが汗がねああこんなん言うのあれですけどえらいもう汗まみれになってらっしゃったからちょっとああほんでそのまま洗う感じでもないゴム製やからああほんでちょっと新しいの買わんななみたいな
感じで新しいの買
わんなまた買おうたそれでおーおーそれでアマゾンで買おうって
アマゾンでね
そしたらまたねこうちょっと真ん中がねこう剣道長崎みたいなのがいいやけどもそれがねそのだからね新しいその落ち武者のこのズラが、うん、このハゲ方が甘いというかね、うん、その落ち武者って分からんぐらいの普通にこの横の毛の長いハゲたおっさんみたいなはっきりは落ち武者って分かったじゃないですか微妙なね
ちゃんとねなんていうか酒焼きを剃ってるんやったら別やけど
あれ竹村健一ぐらいの竹村健一ぐらいの感じだったんですよ
大体よね
大体やねそのぐらいのハゲ方やったんですよでなんか髪の毛ほんまにちょっと乱れたら竹村健一みたいになるからこうやったら分からんな思って、うん、でそのこの矢もね同じカチューシャタイプなんですけどカチュ、うん、この矢が小さかったんですよいやもう長かったらはっきり分かるやんか、ね、ほんまにカチューシャをつけた竹村健一みたいなセットやったから、うん、これ分かりにくいな思って余計やばいおじさん生まれるじゃないですか大体やねおじさん言われるからこれ困ったな思ってもうマスクもまた変わったんです改めて
マスク、
マスクもちょっと怖いモンスターのマスクみたいなのを改めて買って
もう和風じゃなくて
もう和風じゃなくてもええわと勘違いさせてあかんと微妙なねこの人
竹村健一来たでと
小学生わからんと思う
わからんと思うけど
わからんと思うけどお化けかお化けやないかわからんみたいな違和感を子供に与えるのは間違いないなと思ったからはっきり顔もわかる、はい、なんかそのモンスターのマスクとかもこうて、うん、でそれをその事務所に置いといてよかったんけど学校の近くやから、うん、その家に置き忘れたからわざわざ家まで取りに帰ってでそれをまた持って学校へ戻って、はい、でその言われてたねでその待ち合わせ待ち合わせじゃないその更衣室に着替えに行ったんだけど、うん、なんかねそのもう6年生用のお化けのはもっとなんか可愛らしいやったんですよそのなんていうの簡単な、う
ん、まあね
もうちょっとなんかかぶるぐらいのねマスクもかぶらんぐらいの
もうみっけっていうぐらい
だよね。みっけぐらいで、もうほん、うん、なんていうのかな、うんうん、かもう全然普通の可愛い子供で、ちょっとだけなんか、うんうん、お化けのこの三角巾のかぶるぐらいを、うん、もう大人たちが用意して置いてあったんです、うん、教室に。もういくつかね、人数分、そお化け希望の子供の分置いてあって、で、うん、そこからあったりとそういうの置いてあって、うん、誰もおらんわけですよ。うんでおらんからでもそこで着替えろってね、うん、実行委員から言われてるから一人ね、うん、まずそのモンスターのあれをかぶってでそのどうしようかな思ってその、うん、この服は、うん、その保育園の時はこの襦袢みたいなやつをね、うん、家にあったからお父さんか、うん、なんか着物着る時に使うやつかな、うん、でそれを借りてやってたんやけど、うん、なんかそれも、うんうん、なんかどこまでそのどういう趣旨でどのぐらいのお化けで、うんうん、求められたかわからんから、うん、
加減が難しい
ですね。加減がわからんからほんでとりあえずこう昔ストロングマシーンっていうプロレスラーがいたんですけどでそれの T シャツその初期のストロングマシーンの、この T シャツで殺戮って書いてるね殺戮はまだ6年生読まれへんやんかきっと読まれへんけど、
まあ、読まれん子もまあねなかなか難しい
字、ね、難しい字やからまあええ、うん、かとかまで、うん、殺戮って書いてるこう T シャツを着て、うん、で、そのゴムのマスクかぶって、うん、でこう竹村健一カチューシャをした竹村健一
両方行くの
両方
だってマスクだけやったら今度は普通のこの髪の毛刈り上げたおっさんやんか
そうなの、
うん、なんかも こうダブルで行こうってもう和洋折衷で
和洋折衷
和洋折衷
もうそれこそ
落ち武者なのかモンスターなのかよく
分からんけども
余計
もうい
いやもう竹村健一になりませんそれ
竹村健一そんなモンスターみたいな顔してもう完全にそのね ね、うん、モンスターのあれなんですよ顔は、
う
ん、
ああそうかそうか、う
ん、なってるからそれさすがに分かると思うけど
分かるんか。
でもうちゃんとこう顔をね、うん、でこうスマホのカメラのやつにしてこうなんていうの自分の方を向けて、うん、分かるようにしてね鏡側に使ってこうやってチェックしてて、うんはい、そしたら、うん、その教室のねドアがガラガラって入って、うん、6年生がバーって入ってきてそのお化けエンジン6年生バーって、うん、で俺見ておおってやってその変なおっさんがいたりとかおお、お化けガチ勢おろって言われた。初めてガチ勢って言われた。お化けガチ勢おろ
ガチ勢
あ、こういう時使うんやんって。お化けガチ勢言われて。でも6年生とちょっと恥ずかしいから一緒に行こうやって、うん、もういいっすけど、みたいなこと。なかなか大変でしたね。
すごいわ。
で、7日もめちゃめちゃ暑かったから、そのマスクかぶっててさ。で結構息できるように改造とかしてたんですよマスクを。ほうほうほう。とはいえちょっとやばいぐらいの暑さでただ多分倒れても、うん、わざとお化けが倒れたふりしてるみたいな思われて
怖いですね、うん、それね。
ほっとかれる可能性があるから
危ないね、うん、それね
大変でしたよ。でようやくそれも終わり、
はい、
お化けガチ勢としてもガチ勢って言われてちょっとなんか嬉しかったガチ勢なんや俺とか水曜ローでしょう。本や映画を法的に解説したりしなかったり水曜ローでしょうのコーナーなんですが、
はい、
今週は小山田圭吾炎上の嘘東京五輪騒動の知られざる真相中原一歩さんですかね、うん文藝春秋から出版されました中原一歩さんのこの小山田圭吾炎上の嘘を取り上げたいかなと、
はい
思ありましたね炎上事件、
うん、炎上事件あって、ね、2021年ですよね東京五輪、うん、2020年のオリンピックが1年延期になって、はい、で、ね、音楽を担当することになってた開会式で、うん
はい、
その小山田さんが、
はい
まあ、過去に、うん雑誌クイックジャパンとロッキンオンジャパンですね最初ロッキンオンジャパンでそれも27何年前かな1994年とかの記事ですよ、はいその雑誌の中で、学生時代のいじめの話をしていて、
はい、
でそれがまあ発掘されて、
うんうん
まあ、常にネット上では、うんまあ、ちょっとしたボヤのようなものがずっとくすぶり続けてたんですけれどもその東京五輪の音楽を担当する開会式の、うん、っていうことで一気に炎上して、
はい
で結局その東京五輪はまあ辞退して、うん、あの小山田さんはねっていうようなことがあってこの番組でも確か取り上げて、
はい、
この座組でね、
はい、
取り上げたことあったと思うんですが、
はい、
読んだ方がいいですよやっぱり改めて、
うんうんなんかはいうん、出てるっていうのは知ってたんですけど、
ええ本
がうん、
そのこの本が出る前に新書でも出たんですよこの小山さんのことに関してね
あ、はい
うんまあ、ねあの本の表題が嘘って書かれてるから、
はい、
あのその僕ら間違った記事に騙されてたみたいな感じなんですかね
これがね非常に難解なのは、
はい、
その記事が例えば、はい、ダウンタウンの松本さんのね、週刊文春の今訴訟してる問題であれば、
はい、
その週刊文春が書いてる記事でその記事の内容を松本さんがそもそも否定してるという話じゃないですか、
うん、
その小山田さんの場合は小山田さんのインタビューが、
うん
その30年ぐらい前に記事になって、
はい、
で別の雑誌でもその後、
うん、
また改めて同じような内容の話をしてたというようなことがインタビューでね、
うん、
っていうのがあったんですよね、うんうん、だから自分で喋った話、
うん、
インタビューだから、
うん、
それが将来というか未来に、ねうん、オリンピック2021年に、まあ、また蒸し返されて炎上したっていうことやったんですけど、
うん
うんはいあの当時僕らどういう話をしたかな多分本人がインタビューで答えてるんやからそこの事実関係を僕は事実と捉えて、
はい、
それを前提に話をしてたと思うんですけどそもそもそれが違うんじゃないかっていう本なんですよ その自分でインタビューで答えてるけれども、うん、そのインタビューの中で、小山田さん語った小学校時代、うん、あるいはその、高校時代かな、うん、あ中学か中学時代だから小中高かその和光、なんて和光学園か
そう
ですね、うん、自由なとこあるんですね東京の学校で、はいはい、私立の学校 で、うん、でその学校は昔からそういう障害を持った生徒も一般のクラスに入ってて一緒に学ぶっていうような、
うん、
学校になったんですけれども、はい、でそういう障害者の同級生をいじめてた、
うん
うん、しかもそれを継続的にいじめてたみたいなそういうふうに読めるインタビュー記事になってたんだけれども、はい、そもそもそういう事実があったのかなかったのかっていうとこ始まる話ではあるんですよね、
うん
うん、でも確か僕らそのインタビューで本人が言うてるから、うん、不利益供述じゃないですか自分で自ら不利益なことを、うん、認めてる供述が、まあ、随分前のことですけども、うん、そんなこと言わんやろうみたいなことを前提に話を進めてた、うんうん、あるいはちょっとそこは確かではないんだけれども一般的にはそういうふうな話で行動されてましたよね、
はい、
うん、
ただそこが、うん、そういうそのクイックジャパンもそうやしロッキンオンジャパンか、うん、で答えてたインタビューの内容自体が、
う
ん、そんな事実なかった、うん、一部はあるんですよその いじめの中身のごく一部に関して言うと、
はい、
その小山田さんが関与してたこともあるんだけれども、
うん、
大半のしかもセンセーショナルに見出しに書かれた、まあ、ひどいよくその当時それも過去のこととはいえ犯罪行為じゃないのかとか言われてた内容のいじめに関して言うと、うん、そもそもそんないじめはなかったりあるいはその表現の中の一部は実際にあったけれども小山田さんじゃない先輩がやってて、
うん、
ただそこの目撃はしたけれども怖くて止めれなかったということがあったと、
うん、
っていうような話から始まるんですよね。
まあちょっと自分がその当時何を発言してたかはっきり記憶してないけれども、うん、そうでもそのなんていうかないじめとかいじめでないとかというような話の時、まあその中身書いてある中身自体はひどいいじめだったというのを
覚えているんですけれども、その雑誌の中でね、
それがすごく疑惑的なに言っていて、うん、その自分がしたことかどうかっていうのを分からないことをいろいろ混ぜて言うっていうことは基本的にはあり得ることでっていう前提で思ってたと思いますけどね、はい、ただだからそれがそれで事実じゃないというんだったらどれが自分のやったことでやってないことかをはっきり言うた方がいいということを言ったつもりが
当時そういうふうに言ってたかな
言った記憶があるけどな、
うん、ちゃんと自分の中で
ちょっと回答が事実でない部分も含まれておりみたいな、うん、そうそうそう、すごく曖昧な、うん、コメントやった記憶があるので、
そうか、確か僕らが言ってたのは、うん、民事訴訟で訴えられた側は、
はい、
その訴訟に対して、
はい、
そのね請求原因になっている事実に関して、
はい、
一個一個この部分については認める、この部分については否認する、
うん、
違うこういう事実があったとかって、はい、一個一個認否反論するから、うん、そういうふうにすべきじゃないかみたいな話をしてたのかな、
うん、
ただだからそこがその自分が疑惑的露悪的にやってないことも含めて創作を交えて嘘を言ったっていうんじゃなくて、
はい、
そもそも言ってないんじゃないかっていうことも、
うん、
その自分がやったとかって言ってなくて先輩がやったのを見てたとかっていろいろ言ってたのを編集者が勝手に、それはロッキンオンジャパンの話なんですけど、
うん、
そのいろいろな話を組み合わせて、あたかも小山田さんがそういう行為をしてたと、いじめをしてたっていうような風な表現をしたのかどうかっていうところなんですよね。だからそこがそのロッキンオンジャパンのその編集者は、
うん、
今のところロッキンオンの 社長なんですよね、
うん、
なってる人は、
はい、
その人は別にもう名前も出てるから山崎さんって言ったんですけど、
い
や山崎さんか、ごめんなさい、山崎さんはいやその時最終的、あんまり言わん方がいいかこの話読んでもらったらいいけど中身に言えないだけども、ね、まあ、そこは喧嘩対立あるとこではあるようなんですが、
はい、
ただ小山田さんの視点に立つとそんなこと言ったかなっていうような、
うん
うん、 ロアク的にやってへんことを交えてその当時言ったんじゃなくて、うん、そこを勝手に、うん、まあ編集で話を内容を変えられたんじゃなかろうかなっていうような、でそのことに関して小山田さんの、まあ、事務所の人ら取り巻きの人らはなんでもっと言わへんねん小山田みたいな思いを持ってらっしゃるんですよ、うんうんうん、もっと言ったらいいやないかと、うんうん、ただそこは小山田さんの性格的なもので、うん、いろいろその編集者にも世話になったしとか、でそもそもこのオリンピック の, その音楽の担当になったのも、うん、その自分から喜んでやったわけじゃなくて、はい、本当にそのオリンピックの開催自体が、はい、まあ反対派の方がむしろ多いぐらいの状況だったじゃないですか2021年で、うんうんうん、当時はね、はいはいはい、でその中でその先に自分の一緒に作品を作ってるあの人らがその音楽の、ね、作品の時 の,、はい、あの一緒に仕事してた人たちが、はいはい、先にそのあれに入ってたんですよ、もうチームにそのオリンピックの開会式の演出チームに入ってて、はいはい、その人からちょっと困ってるから助けてくれへんかと声をかけられて、うん、そもそも名前も出す予定なかったらしいんですよ、小山田圭吾というのを、うん、まあそんなに対して関与してへんかわざわざ名前出さんといてくれみたいなことを本人も、うん、その所属事務所の人らも言ってたと、うんいうようなところなんですが、でもそのあたかも中心のメンバーのように発表されて、うん、そっから改めて、その過去のそのいじめに関連する記事が拡散されてという過程を経て、うん、その炎上のプロセスっていうのが、うん、とてもよくわかりますね。
ほう、
うん、
まあでも僕読んでないし知らないですけど、うんうんうん、あの炎上のプロセスはそうだったかもしれないけど止めるためのプロセスは何もしてないよ、
うん、だから そこに関して小山田さん本人も、はい、そのことに関してだからその辺が疑問点があるやんか、
うん、
でそのオリンピックの時のオリンピックに際しての炎上を止めへんだけじゃなくてずっと2000年代初頭からくすぶってたわけですよ。
そうね、
うん、その大谷君の好きな2チャンネルを中心に
はあ、はあ、
でそういう噂はずっとあって、うん、何か小山田さんがやるたんびに、うん、そういうボヤのような日がくすぶり続けてたんですよ、
うん、
でもその時に対応してたらよかったのになっていうのはもうその小山田さんを含む
側近なんでみんなの総意なんですけど、2チャンネルを放置するのは僕は全然あの2チャンネルをよく見てますし、うん、見てましたけれども、うん、それは一つのやり方として正しいけれども、あそこまで問題になってその時点で、
あオリンピックの時
さ別にあそれをあのその時点であのやめるしかあの時は方法なかったかと思いますけれども、うん、その後にも僕は彼が何かをしたということを聞いていないので、
だからそこの部分がそれは本人のやっぱ生き方の問題やったり、あのなんていうの性格の問題やったりとか、うん、何か詳しく言うことがかえって別の他の人を傷つけるかもしれんっていう配慮かもしれないし、
まあそれはそうかもしれないですよね、うんうん、
ただだから周りに言うとやきもきしてるのよ、
うん
うん、次のこれからの人生があるんやから、音楽家としての人生があるんやから、うん、ちゃんと言おうよっていう、
うん、
全部言おうよって。でもそれはでもまああの大きい事務所じゃないんですよ、本当に小山田さんのためのチームのような会社で、だからすごい本人の意思を尊重してるから、
うん、
でただこの、まあ、形を変えてこういうノンフィクションの本になって、
うん、
あのこの中原さんという人がまあ書いてるわけですけれども、
うん、
まあ、読むと随分印象は変わるし、ただ読まないとわからないという話でもあるんですけど、うんうんうん、ずっと悪印象を持った人はそのままやし、
うん、
ただだから僕は多分ほんまやろうなと、あの記事に書いてあるようなことがね、なぜならインタビューの形でなってて、最初ロッキンオンジャパン出て、うん、それが自分の言ったこととちゃうこと書かれたとかね、そういうことやったらもう一回なんかね、その後もロッキンオンジャパンも出てるし、
うん
ね、インタビュー答えてるし、そのクイックジャパンとかであえてまたそこにかぶせるような、
うん、
あのよく読んだら違う内容ではあるんですけど、
はい、
だからそういうことをせんかったらいいし、あるいはその場で否定したらいいし、
うん、
っていうことを なぜしなかったのかっていうのもあるんだけれども、うん、ただそこはあのこの本を読んでると、その1994年とか95年、うん、だから30年ぐらい前のその渋谷系といいますか、それは僕は全然わからないから
長谷川君の専門やけど、そんなに詳しくないけど
長谷川君の専門や
ん、まあ、なんかその空気感みたいな感じ
ですかね、空気感とか
世の中の、
でその
別に渋谷系に限らず
ロアク的なね、サブカル界隈のロアク的な表現を好む、
うんうん、
当時はテレビでも深夜テレビでも深夜テレビじゃなくてもやっぱりロアク的な多かったと思うんですよ。ラジオもそうやし、うんうん、僕の好きなラジオもロアク的な表現多かったと思いますよ、うん、そら、うん、だからそういうラジオが好きやったしで考えたらそういうことを今やったら絶対ね、問題になる、うんうん、誰かの権利を侵害してっていうようなことが往々にして行われてて、だからその文脈の中での、うん、で当時の編集者とかがもし自分らがそのね、編集に、関与していたとしたらどうしましたかみたいなやり取りがあるんだけ出てくるんだけども、うん、みんな多分、うん、そのまあセンセーショナルないじめの内容の見出しになってるんやけど、うん、そのままスルーしたでしょうねとかって言うんですよね、
うんうん、
で大山田さん自身もあ僕は全然その当時のそのね、わからないけども渋谷系の何回も言いますけど、うん、でやっぱりそういうフリッパーズギターを解散して、
うん、
お酒とのこう対比というか、
はい、
でまあフリッパーズギターの時は小山田さんも王子様みたいな扱ったわけでしょ二人とも、
うん、
でそっから、うん、ほんでそれでまた、解散してお酒はもっとより王子様になって
どっちかというとメジャーな方向行きましたからね、うん、
その頃もう小沢健二はだからもうすごい売れてはった
小沢健二
ね、
へいへいへいとか出て
ね。
だからでその中で、はい、自分がその王子様のようにアイドルのようにある種扱われた部分があって違和感があった小山田圭吾はサブカルも好きやし、うん、ロアク的なことを言いたかった時期でもあって、
うん、
でそういう風なあの、ね、世間のイメージを変えるのを手伝おうとそのロッキンオンの人はしてた部分もあったのかなっていう、うんうん、ただそれが時を経て、
うん
うん、やっぱりね、こう、うん、ね、時代が変わると、
うん、
うん、いろいろ評価も変わってくるやろうしっていう、うんうん、ただそのね、ルールが変わった後に、うん、変わったルールで裁かれたっていうのは、うん、まあ、私もでも本当にね、うん、このちょうどね、騒動になってた時に、読売テレビの朝の番組出て、うん、この小山田さんの、その過去のいじめの、
うん、
ことがニュースで扱われてる時に、うん、なんか偉そうなこと言ったと思うんですよ、うん、その反省点としてね、うん、そのある前提として、まあインタビューで自分で答えてんねやからと。ほんで僕あの、
ね、
うん、自宅にあったんですよ、そ、ね、その、あの、はい、持ってきてたでしょ、うん、クイックジャパン、はい、うちの妻がそれサブカルとか渋谷系とか好きやから、はいはい、30年前のそのまま家にあったんですけど、うん、それ読んだらひどいこと言うとんだと、うん、
確かに言うてると、
言うてるし、うん、その前にも言うててまた言うとんのかって思って、うん、それを前提に、うん、あ、なんかそのまあ、誰もが言いそうな批判を一緒になってしてたんですけど、うん、だからそれってでも本人がまあインタビューでね答えてることやから、それが真実かどうかなっていうことは僕ら一番気をつけないといけない職業じゃないですか、
うん、
例えばね、刑事事件でも調書でやってなくてもやったって、
うん、まあね、
うん、答えちゃってる調書を僕らそれをどうしたらええかっていうところでいつも、うん、戦うわけじゃないですか。
ただよ、うん、僕内容読んでないから知らないけれども、うんうん、それでも今このご時世ね、うん、別に裁判をする必要は全然ないわけですよ、うん、あのツイッターでも何でもいいわけですよ、うんうん、ここの部分はこうです、うん、ここの部分は違いますって今からでもあの弁護士に変えてもらったらいいんですよ、
うん、あの そこがただでもそれをすることが、うん、それを良しとする人とそうじゃない人がやっぱりいるわけよ、
まあ、
生き方として。
それもあるし、まあ、実際
いやもうでも僕のイメージだとそれは、うん、あのそれをしないよりはした方が断然マシやと思いますけどね。
うん、まあまあだからそこが、
いやそこ裁判をする必要ないよ。
例えばね、いちいちね、それがね、いやあれは僕が言ってもいないことを書かれたんです
っていう部分もあるんでしょうかもしれないし、
う
ん、
ただそれを言うことによって傷つける人がいるっていう配慮をするのが小山田さんらしいんですよ。
まあだからあとはそこまでする必要も感じなかったんですか、うん、まあもう実際東京五輪降りたし、
ほんで不安の層はね、
うんうん、そうなんですよ。
もう僕のように不安でもないのに読む人もいれば、不安は絶対読むじゃないですか、うん
はい、
その小山田圭吾の炎上の嘘なんていうのがあったら調べて、あ、事実は報じられていることと事実との齟齬っていうのを把握して応援する人は、まあ、それすらせずに応援し続けると思うんですよ。おそらくこういうことやろうなってみんな不安の人は分かってたと思うんで、そういう。
で、またその実際、完全にそのね、音楽業界から干されたとか、そういうことになってるわけではないと思うんで、
まあ、1年ぐらい、
ね。そうです、そうです。
で、もう。
もうそれこそ次の年には、フジロック。
フジロックで復活してっていうのがあって。
そういう、うん、まあ、実際上の 必要も感じなかったんかもしれないですけどね。
ただね、その世の中シビアなんやなって言った思ったのが、うん、そのEテレの番組ずっと出てた、
デザイン
アーかな、はい、ので携わってらっしゃって、うん、その放送だから10年以上やってて、うん、その放送中、はあ、オリンピックに関わる前から、はあ、視聴者がその番組宛てに小山田さんはこういうことをネット上で言われてますよ、うん、そういう人出していいんですかみたいなことを問い合わせが来てたらしいんですよ、うん、そのたんびに所属事務所にもこう、ねそのプロデューサーディレクターから連絡があってこういうの来てるんですけどこれ説明してくださいって言われて説明してたらしいんですよ。これは言ってないことまで書かれたりとか事実じゃないことまで書かれてたんですよみたいなことを言ってだから説明をしててでも今また反省もしててやったこともあるし、うん、それをいじめと評価するかどうか別としてそういうやった部分もあるけどもやってへん部分もについても説明をしてで、うん、それだったら続けてくださいっていうのが何回かあったらしいんですよ。でオリンピックの時も言ったら同じ答えなわけじゃないですか、うん、ね、小山田さんサイドの答えとしては、うん、でも NHK は負けるわけですよ、
うんうん、まあそれはね、うん
まあ、だからそれはね
やむを得ない
やむ、うん、そういう NHK としてもその、はい、ね言うたら受信料をもらって運営してる立場としては、はい、社会の声にも耳を傾けなあかん、うん、とはいえ経緯としてそういうことがあったというのも初めて知ったし、
はい、
うん、だからなかなかね、うん、僕らも、うん、そのネットニュースのね、うん、いつもこたつ記事を、はい多分こういうことでっしゃろみたいな感じでね喋ってますけど、
はい、要はなんか編集だけの問題じゃなくて、うん、彼本人もそのある程度悪い方向に持って話した部分もあるってことですね。
あると思う、うん、だからその、うん、そういうノリで、うん、それはそういう風に自分をプロモーション、うん、なんかね、うんプロモーションでプロデュースしたいっていう自己プロデュースとして、うんうんうん、でもそのこの日本のいいところは、はあ、ちゃんと和光学園の同級生、うん、会いに行くわけですよ、はい、取材しに行くわけですよ、うん、でだからこそこの著者は確信を持ってやってることとやってないことを峻別してるんですよ、
うん
うん、でその小学中学校というかな、うん、そういう一番その修学旅行でそういう見出しになったひどいいじめがあったっていうふうになってたんですけども、うんはい、その修学旅行同じ部屋やった2人の生徒から話を聞いて、うんちゃんときそのどういうことがあったとただ30年前どころじゃないかだから中学の時はもっと前なわけですよ、うん、炎上するもっと前の話なんですけど、うん、1980何年とかの話80年初頭やったりするんやけど、うん、その時にもうその小山田がやってないことっていうのはみんな共通してるんですよ、
うん
うん、ただ細かいディティールは人によって分かれるみたいなのはあるんだけれども、うん、で他のその和光学園の同級生とか卒業生に会いに行っても、うん、全くその記事の内容と小山田のイメージが合わんって言うんですよね、
うん
うん、こんなキャラじゃなかったみたいなって、うん、ただその圧倒的なそのまあ音楽的なそのクラスでワーワー言うタイプはなかったらしいんですよ、うん、学級委員タイプはお酒やったらしいんですよ。お酒は勉強もできて、お酒は中学から一緒に。
ああ、そう
なの。でも高校まで別のとこ行って、はいはい、その東大行くために勉強するために別のとこ行くんですけど、はいはい、で、途中からもうね、全然あんまり友達付き合いとかも、せんくなって、もうそういうバンド組んで、そういう音楽活動にね、うん、もう没頭してたらしいんですけど、うん、一目置かれてて、それは圧倒的な、まあ、すごい自由な学校でおしゃれな学校みたいなんですけど、圧倒的な音楽センスと、まあ、ほんで、ファッションがおしゃれやったって言うんですよ、
うん、
服装が独特のもうで小山田がおしゃれというもんがおしゃれやみたいな学年でーでわーわー言うタイプやないけどみんなが一目置くでもいじめなんかするやつじゃなかったっていう、
うん、
でむしろその障害者とのことね関係のことで批判されてたんですけどもオリンピックの時もね、うんうん
はい
うん、そういうオリンピックみたいな平和の祭典の中で、うん、そういう過去にそういうね多様性がどうね尊重せなあかんとかパラリンピックとかある中で、うん、その障害者をいじめてたっていう人をそういう音楽の担当していいものかどうかとか言われてたんですけど、うんうん、その同級生が言うにはむしろその障害者の同級生と、
うんうん、
すごい積極的に仲良くしてたんが他の友達あんまり遊んだりとかしてなくて孤高の存在やったのにその街頭の生徒とすごい小山田さんは心を通わせてたみたいな感想を持ってる人がいるんですよね、
うんう
ん、でもこれで、ね、呼んでもらったらもっといろいろはい
なるほど
うん、面白いですよ本当に。でも、はい、面白いって言うとあれですけど興味深いというか、
うんうん、
だから炎上とかで、やっぱりねネットの炎上もそうやし、まあそういうね、意識せずに無意識で、うん、もう名誉毀損を平気でみんなやるじゃないですか今、
うん、まあまあまあそこ平気でそこまで やってるかどうかはあれ、
うん、まあただでもねこれ対象変わってるだけでさ、はい、まあちょっと前やったらフワちゃんがそうなってとかってこう、
うんうん、
でも炎上しだすともう当時はもう止められなかったですよ、これやめざるを得なかったですよね。
いややめざるを得なかったし、
あの流れからすると
その時に例えば我々が言ってるような細かく詳細にこの事実は確かにあった、でもこの事実はない、この事実は誇張して僕が私が言った、この事実はそもそも言ってないことを書かれたとか、うん、彼に言ったとしても
言ったとして
何言い訳しとんねみたいなね。
いやそれはそうなったと思うけど、うん、あの言わないよりは言った方がマシだと僕は思うよ。
うん、ただそのそういうことを言うことがずっとおしゃれに生きてきた小山田さんの生き方とはちょっとそぐわないんじゃないかなっていう、
まあ、反省もあったんだと思いますけどね。
だからそれを自分を、うん、そうだからそのからかうというかね、うん、段ボールに閉じ込めて、うん、そのチョークの粉を入れたことはあったと、うん、って言うんですよね。だからそれだっていじめじゃないですか、
うん
うん、だからそういうことはしたことがあったっていうことも反省しててっていうことで、
まあ、まあある種諦めというかね、そういうもう自分のスタイルに合わないっていうこともあったんだろうし、うんうん、
そうまあまあもうあ
れ、ね、だからね僕らねそのやっぱり仕事上ね、
はい、
その人の言えないことも法的に解釈して代わりに言うのが僕の仕事じゃないですか。これはこういうふうに言えるから、はい、絶対言いましょうと、あなたは自分の身を守るためにこの部分は言わなあきませんって、もう強引というか絶対これは言わんと自分の、ね、まあまあまあ、権利を守れませんよって言ってやるじゃないですか、
はい、
でもそれを結局良しとする人としない人がいるんですよ。で実際に小山田さんはこの、炎上する前にね、オリンピックで炎上する数年前に、
うん、
結構さ、そのなんかあるたんびにイベントを、ね、ちょっと大きい何かしらに関与イベントに関与するたんびに話題になるからネット上で、うん、弁護士に実際相談行ってるんですよ、
はい、
で大谷と同じようなこと言われてるんですよ、
うん、
言った方がいいと、ただそれはやめとこうっていう判断をしてるんですよ。
いやだからいやいいんですよ、
うん、
だからその後だけどオリンピックの時でもしないのは僕には全く消せない、
うん、だからそれは、まあ、でもね
あそこまで炎上したのにってい
う、
う
ん、でもね、
まあまあ、そこにもうおしゃれも関係ないよ、
ね、
俺彼の人格をもう完全に蝕まれてる状態なのに、うん、傷つけられてる状態なのに、うん、それでも反論しないとは僕には全く理解できない、
うん、まあまあね、はい、でも そこはその反論することによって小山田さんとしては自分を守る守らへんの話とともに、それをすることによってオリンピックの話題を潰してまうみたいなのもあったわけよきっと。そのオリンピックそのものを自分が関与したことによって、ね、
だからそれでもあの日が経ってあったらいいし、
まあ、日が
経った僕は全くわからないそこは
こんだけ俺今日朝早起きて一冊読んだのに
いやいやわからない、そのなんぼでもやりようはある、
まあでもある程度
その、まあ、そうあるよあるけどな、
うん、で五輪降りた後に、うん、その年にこの中原一歩さんからのインタビューである程度、
はい、答えてたの、数ヶ月後に文書で答えてた
って、そう
でも俺知らないしあのそれはそれって、いやその程度のことよ申し訳ないけど、
そう
だからあのちゃんと自分で発信するべきよ、
いやだからそこがいや俺ちゃうねんっていうことを良しとする生き方とそうじゃない生き方はあるって、
いやもうそれやったらそこにもインタビューも答えないや。
隅田隆平のハマグリ顧問の編、令和6年9月18日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。